ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。1月は和菓子を食べる機会が増えますよね。今月は創業200年以上の歴史を持つ老舗和菓子店の経営者をゲストにお招きして、食と健康などについてお話を伺っていきます。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。栄太郎総本舗代表取締役社長、細田正樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
特集、日本の食文化の一翼を担う和菓子の可能性の2回目、今日は健康志向の和菓子への挑戦をテーマにお送りします。栄太郎総本舗さんは近年、糖質を抑えた羊羹やスローカロリーどら焼き、とろみつ飴などヘルスケアによった製品を展開されていらっしゃいます。体に栄太郎というシリーズもあります。伝統を受け継ぎつつ、新しいお取り組みにも大変積極的です。ご紹介をしていきたいと思っております。細田正樹社長の会社、創業200年以上の歴史を持つ和菓子の老舗、栄太郎総本舗さんについてご紹介ください。
はい、栄太郎総本舗の社長を務めております細田正樹と申します。おかげさまで1818年、東京は日本橋で創業以来、今年で208年目という和菓子屋でございます。もともとは日本橋魚菓子の中にですね、私たちのご先祖様が屋台を出していて、そこで焼きたての金つばを町のみんなに振る舞っていたところ、それがとっても美味しいということで評判になって、貯めたお金で、まあ、今も私たちの本店がある場所にお店を出したというのがことの起こりでございます。まあ、戦後はデパ地下の中にお店を出店していくことで、会社がどんどん大きくなっていってですね、まあ、昭和の頃は、まあ、代表的なその東京のお土産として栄太郎飴、カンカンに入った栄太郎飴っていうのをご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、これが名物の商品になりました。平成になってからはスーパー、コンビニ、例えばあとはドラッグストアさんですとか、そういったところの売り場にも商品の供給を始めまして、最近は袋に入ったようなタイプののど飴ですとか、まあ、栄太郎の飴っていうのもいろんなところでお買い求めいただけるようになってきています。
寒いこの時期、こうのど飴が飲めたくなったりするんですけれども、実際どのような商品があるんでしょうか。
はい、まさにやっぱり風邪が流行るシーズン、インフルエンザですとか、はい、やっぱり喉が乾燥しているとウイルスが、そうですね、のど飴非常に有効なんですよ。で、一番私たちの販売している商品の中で売れているものは生姜蜂蜜のど飴という商品がありまして、
はい、
で、これは、山田養蜂場さんっていう蜂蜜屋さんが持っている国産の蜂蜜というものがあるんですけれども、それをたっぷり入れて、生姜は高知県産、国産の生姜にこだわって作ってる、もう無添加ののど飴なんです。あとは、やっぱすごく効き目が自分で舐めていてもあるなというものには、プロポリスのど飴なんていうものも作ってます。山田養蜂場さんと一緒に作ってるんですけれども、まあ、蜂が作る蜂蜜以外のものにプロポリスというちょっと独特の香りがするものなんですけれども、これが非常に殺菌作用が強くてですね、これをふんだんに入れた飴なんかも今販売してますし、紅茶博士と作ったセイロン紅茶のど飴っていうのもやってるんです。これは早稲田大学にお勤めの先生が、紅茶の研究一人者がいらっしゃるんですけれども、この方が 紅茶に含まれているテアフラビンというですね、ポリフェノールの一種なんですけれども、これが非常に、まあ、インフルエンザウイルスを、まあ、抑制してくれるといいますか、ということが研究結果で出てるんですね。ですから、この紅茶を高濃度に絞ったものを飴の中に入れていくという、のど飴を作っていまして、こちらもなかなか人気が今あります。こういったものを作るときももう何回も何回も試作をして、やっぱり味を決めていくんですけど、和菓子屋らしい飴を作りたいな、美味しい飴を作りたいなっていう思いは、人一倍強い会社かなというふうに思います。
最近は、健康志向もとっても高まってると思うんですが、健康と美味しさの両方に配慮されてると思うんですが、いかがでしょうか。
はい。もともと和菓子は、洋菓子に比べると、確かに生クリームとかバターとか、そういったものをそんなに使うものではないので、いわゆる油脂が少ないんですよね。なので、あっさりしてますし、カロリーも低めなことは低め。なんですけれども、やっぱり、例えばじゃあ最近注目されてる、じゃあ糖質っていう観点から見ると、私たちがよく使う、例えばもち米ですとか、あんこの小豆ですとか、砂糖。まあ、こういったものを主軸に使った、例えば大福なんていうものは、やっぱり糖質が非常に高いんですよね。ですから、なんとなく和菓子は健康に良さそう、まあ悪くはなさそうっていうイメージによっかかるだけではなくて、本当に何かこうプラスアルファ、お客様のニーズに応えるような商品が作ってみたいなっていうふうに思って、体に栄太郎っていうブランドをですね、今から7、8年前に立ち上げて、まあ、そのブランドではヘルスケアと和菓子、食べて美味しい、さらに体にもいい、っていうことを、ただ体の状態って人によって全然違うので、健康食品ではないんですよ。やっぱりあくまでお菓子として何かこうちょっとでもプラスなものっていうものをご提案できたら喜んでいただけるかなというふうに思って、そんな商品開発もしてます。
この体に栄太郎ってとってもいいネーミングだと思うんですけど、
最初怒られましてね、
ええ、
ふざけてるのかお前はっていう、体に栄太郎っていうところで、まあ、シャレみたいなものですけど、もともと栄太郎というブランド自体がですね、私のご先祖様始めた人が細田栄太郎という人だったんですよ。ですから、まあ日本橋で栄太郎のお菓子は美味しいねっていうふうに言っていただいてるうちに、店の名前も栄太郎でいいかっていうことで始まったブランドですから、この令和の今、
はい、
体に栄太郎っていうことでネーミングつけてもいいんじゃないかっていうことで、でも非常に覚えやすいらしくて、クスッと笑えるようなブランド名じゃないかなっていうふうに自負はしてます、
はい、
今日もちょっと手元に持ってきてるんですけれども、今一番実は売れてるものが、その糖質を抑えた羊羹というものを販売してます。お手紙をいただいたことがあるんですね、お客様から。やっぱり栄太郎のお菓子長年好きだったんだけど、ちょっと糖尿病を患ってしまって、私たちも食べられるようなお菓子を作ってくれませんかっていうお手紙をいただいて、やっぱりお客様の声にお答えしたいっていうふうに思って開発したのがこの商品です。一般的な羊羹に比べるとだいたい 50% ぐらい糖質が抑えられていて、糖尿病学会とかが提唱するおやつにはこれぐらいの糖質を摂取してもいいですよっていう基準に基づいて、まあ、スティック状のものになってるんですけれども、まあ、一つだったら食べてもいいよっていうことでお出しさせていただいています。実際やっぱり発売してからですね、まあもう5年ぐらい経ってるので、それなりのロングセラーなんですけど、やっぱり毎月この商品をネットでね30本買う方がいらっしゃるんですよ。だから
1日1本ですか。
1日1本なんでしょうね。その方はそういうふうに決めて召し上がってる方がいらっしゃったり、やっぱりお手紙でお医者様からこれだったら食べてもいいよっていうふうに言っていたもらえてすごく嬉しかったっていうようなお声をいただいたり、どんな状況になってもやっぱり和菓子を召し上がっていただきたい、そんな思いで作った商品が糖質を抑えた羊羹です。こしあん、蜂蜜、黒糖、コーヒー、ほうじ茶があったかな、5種類ほどで展開をしていまして、美味しさは大事なんです。糖質を抑えたから美味しくないね、でもしょうがないよねっていうふうに言われたくないんですね。開発に2年ぐらいかかって、美味しいものだけを作るっていうことを考えていた私たちにしてみると、やっぱりその制限がかかるわけですよ。なるべく自然なものを使ってやっぱり美味しさを出していくかっていうところは、随分苦労した商品ですね。 血糖値の抑制に効果があるっていうことは、まあ薬ではないのであくまでお菓子の範囲ではあるんですけれども、はい、いい商品ができたんじゃないかなというふうに思ってます。
こういった羊羹は、まあ、日持ちもしますしね、
はい、
あの防災のリュックとかにちょっと入れていただけると。
そうですね、
はい、いざって時に安心ですよね。
数年日持ちがしますので最近多いですね。ちょっと違う用途というか違う使われ方を出してるなっていうのは私たちもすごく感じてます。
そうですね、
あの防災用の羊羹というのも実は5年間保存、あの日持ちっていうものも別の商品で出してはいるんですけれども、うん、
備え羊羹ですよね。
そうです、備え羊羹っていう江戸っ子なのでシャレが好きなんですよ。あのちょっと面白い、あのちょっとダサくても面白い方がいいなっていうふうに思って、皆さんの日常に寄り添うようなお菓子屋でありたいなっていうふうにいつも思ってます、はい。
和菓子屋の老舗、こう、栄太郎総本舗さんとして、東京土産として人気の品があったらぜひ教えてください。
はい。昭和の時代はやっぱり、まあ今も変わらずなんですけれども、その栄太郎飴、私たちのその缶に入った飴っていうのが、すごく、まあ、これも結局日持ちがするからっていうことなんですけれども、東京のお土産の代表格として一世を風靡していたという時代があります。まあ今は本当東京土産で多種多様になってきてるので、まあそのうちの一つでしかもちろんないんですけれども、まああとはやっぱり栄太郎飴の他に挙げるとすればやっぱりその創業のお菓子の金唾、これもあの大変人気がありまして、200年間同じ味。
すごいですね。
はい。作り方ですとか、まあ原材料ですとか、そういったものはもう基本変わっていないので、まあこれは検証のしようがないですけど、私たちとしては、200年前の江戸の人たちが楽しんだ味を今も同じように召し上がっていただけるのがうちの名物金唾かなっていうふうに思うので、皆さんがご存知の四角い金唾とはちょっと違ってですね、丸い刀の唾の形をしてるんですね。金唾の唾は刀の唾という字を書くので、もともとは丸いちょっと円柱型というか形へのこだわりもひっくるめて楽しんでいただきたいお菓子ではあります。
伝統を守り継ぐということもとても大変だと思うんですけれども、そのお心構えなどあったらぜひ教えてください。
はい、まあうちの場合はそんなに難しくなくてですね、やっぱり時代に合わせて変わっていかないと、昔ながらのものを昔ながらの売り方で昔ながらのデザインでっていう風にやっていくとやっぱり古びていってしまうので、私たちとしては中身へのこだわり、哲学だったり、そういった美味しいものをやっぱり絶対に作りたいんだっていうその思いだったり、そういったところは絶対に失いたくないんですけれども、時代時代に合わせて江戸、明治、大正、昭和、平成、令和、やっぱり時代が、東京という街が変わっていく中で、やっぱり私たちの見せ方もやっぱり徐々に変えながら、今の人たちにとって心地よい和の姿っていうものを提供していきたいなというふうに思ってます。
はい、最後に番組恒例の質問です。ビタミンラジオという番組名にちなみまして、ビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください。
はい、私にとってビタミン剤は料理です。
ご自身でされるんです
か？はい、私料理が大好きで、いい材料を買ってですね、美味しいものを作って、自分が食べるというよりは、会社でも料理をするんですけど、
はい、
やっぱりスタッフのみんなが食べてくれて、喜んで、まあ家族もそうですよね。やっぱり喜んでくれる姿を見てると、まあやっぱ根っから菓子屋なんでしょうね。やっぱりね、人が美味しいって言って喜んでる姿を見るのが、すごく嬉しいんですよ。で、逆にパワーをもらえるというか、あ、また次、ああいうもの作ってみようっていう、まあお菓子も作りますけど、やっぱり料理も作るし、やっぱり人の笑顔がビタミンになって、次につながっていく、そんなことをいつもやってます。
2回目の今日は健康志向の和菓子への挑戦をテーマにお話を伺いました。ゲストは栄太郎総本舗代表取締役社長細田正樹さんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、
ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。年末年始も過ぎ、日常生活に戻る方も増えてきたのではないでしょうか。インフルエンザや風邪が流行るこの時期、通勤時には満員電車や車内のつり革、階段やエスカレーターの手すりなど、感染リスクが多く潜んでいます。そんな対策品の一つとして、アルコール手指消毒剤があります。ただアルコール手指消毒剤といっても、店頭にはいろいろな商品が並んでいて、一体どの消毒剤を選べばいいのか、本当に効果があるのかが分かりづらかったりしますよね。そこで今日は購入時のポイントをご紹介します。まずアルコール手指消毒剤には、指定医薬部外品とそれ以外があります。指定医薬部外品は効能や効果について国の枠組みがあり、自治体への申請が必要になります。そのため品質の確かなものを求めるなら、指定医薬部外品を選びましょう。そして消毒効果の高さは、アルコール濃度をチェックするとわかります。厚生労働省はアルコール濃度 70% 以上、95% 以下のエタノールを推奨していますので、一度パッケージを見てみてください。また全てのウイルス細菌に効果を発揮できるわけではないので、手指消毒剤を購入する際には、どのウイルス細菌に効果があるのかもポイントになってきます。なるべく広範囲に効果があるものを選ぶように意識しましょう。サラヤのハンドラボシリーズは、この時期に流行しているインフルエンザやコロナウイルスはもちろんのこと、一般的なアルコール手指消毒液では効かないとされるノロウイルスを代表とするノーエンベロープウイルスにも消毒効果のある高濃度アルコール 80% の指定医薬部外品です。ぜひ店頭でハンドラボを見つけてみてください。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカント S に変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカント S、 命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
伝統を守りつつ時代のニーズを取り入れながら、味にこだわりを持つ姿勢がとっても素敵だと思いました。おしまいに、番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは1月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は2月6日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。